では第1テサロニケの2章、今日は1節から最後の20節までを一緒に学ぼうと思います。大きく分けてこれは2つに分かれていて、1節から12節まではパウロとシュワルノというふうに1章の1節には書いてありますけど、別名はシラスという人です。パウロとシラス、テモテ、彼らがこのテサロニケに行って福音を述べ伝えたんですけども、で彼らのミニストリー、このテサロニケの人々に仕える働きについて1節から12節までには書いてあります。後半の13節から20節までというのはこの福音を受け入れたテサロニケの人々について書いてあります。だから2章というのは福音を伝えるものと、また福音を受け入れるもの、この両者について説明しています。まず1節から12節までのこのパウロたちのミニストリーについて一緒に学んでいきましょう。1節と2節です。兄弟たち、あなた方が知っている通り、私たちがあなた方のところに行ったことは無駄ではありませんでした。ご承知のように、私たちはまずフィリピで苦しみに遭い、恥ずかしめを受けたのですが、私たちの神によって激しい苦闘の中でも大胆に神の福音をあなた方に語りました。このパウロたちのミニストリーについて、1節と2節には、このパウロたちは大胆に福音を語ったということが書いてあります。で大胆に福音を語ったんですけども、その中で、フィリピではまずその苦しみにあったというふうに書いてあります。恥ずかしめを受けた。で使徒の働きを見てみると、フィリピでパウロたちはその公衆の面前で捕らえられて、そして牢に入れられました。でその牢の中でパウロたちは文句を言ったり腐ることをせずに、神を褒めたたいてたんですね。そしたら、地震が起きて、自分をつないでた鎖もまたこの牢屋の扉も奇跡的に開いてしまって、逃げられるような状況になりました。それでもパウロたちは逃げなかったんですね。それでその看守たちがもうこれは逃げたと思って、それでも捕らえた人を逃がしてしまったら、囚人を逃してしまったら自分たちが今度は殺されてしまうので、看守たちはそれだったらということでその自害しようとするんですね。でもそれを見てパウロたちが、私たちみんないるからって、自分でその自殺してはならない、自害してはならないというふうに止めるわけです。でそれを見て、この看守たちは、私たちが救われるにはどうしたらいいでしょうかって、でこの人たちも救いに導かれるわけです。でそのような、苦しみがありました、フィリピでは。もちろんそれを通してまたさらに多くの人たちが救われてるんですが、でそうこうしているうちに、そのフィリピでこの迫害があって、その後テサロニケに行きます。でテサロニケでも激しい苦闘があったというふうに書いてあります。でテサロニケの中でもまた、パウロたちに対して、またイエス・キリストを信じる人々に対して大きな迫害がありました。でこのテサロニケのユダヤ人たちというのは、この異邦人に救いを述べ伝えるこの働きが気に食わなかったんですね。でそれで異邦人が救われるっていうのはどういうことだって後でも出てきますけど、それでこのパウロたちの働きを止めようと迫害を起こします。でテサロニケで激しい迫害が起きたので、今度はそのベレアというテサロニケからだいたい100キロぐらい離れた町に行きますけども、そこにもこのテサロニケの人々が追いかけてきて、ユダヤ人たちがパウロたちを迫害しに来るわけです。そのような中でもパウロたちの人々に仕えるこの働きというのは無駄ではなかったというふうに言っています。でなぜならテサロニケの人々の中からイエス・キリストについて聞いて、そして信じて救われる人々が起こされたからです。で神によって福音を語ったというふうに書いてあります。 私たちも福音を語りたいんですが、ただ福音を語らないといけないって、やらないといけないことだからイエス・キリストのことを語ろうというふうにしていたとしても、もしかするとそのミニストリーは無駄になるかもしれないです。なぜなら人が救われるというのは私たちのその説得力とか私たちの頑張りとかそういうものによってはよらないんですよ。でその万軍の主の熱心によって宮が建てられるわけで人が救われてくるんですよ。で私たちがそのパウロたちのようにその自分の頑張りとか自分の力とかではなくて神が私たちを通して働かれるようにこれを求めるしかないんですよ。祈るしかないんですよ。私たち今ね FM 久米島を通して、福音を伝えてますけど、聖書について神の恵みについて語っていますけど、それがあるからといって人が救われてくるわけじゃないんですよ。それを聞く人たちにその神の霊が働いてくださって聖霊によってその人たちにその印象づけられて、これは何だろうかって、これは本当のことを言ってるかもしれないって、そういうその人の心に語りかけるのは私たちの言葉じゃないですよ。神が私たちを通して、私を通して、ここにいる一人一人を通して語るのであればですよ、私たちのミニストリーというのは無駄にはならないです。必ずそこにはその実が結ばれてその実が残るはずだからです。福音が語られて人が救われたというのは聖霊の働きであり神業です。だから神が働かれたのでパウロたちがこの苦労したこと、労苦したことというのは無駄にならなかったんですよ。3節から5節。私たちの勧めは迷いや不純な心から出ているものではなく、騙し事でもありません。私たちは神に認められて福音を委ねられたものです。ごめんなさい、ものですから、それにふさわしく人を喜ばせようとしてではなく、私たちの心をお調べになる神を喜ばせようとして語るのです。ご存知の通り、私たちは今までへつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありません。神がそのことの証人です。パウロたちがこのテサロニケの人々に福音を述べ伝えたその理由が、まあ、ここに書いてありますけども、パウロたちがその福音を述べ伝えたこの福音の勧めというのは、3節にあるように、迷いとか不純な心とか、そういうか、そこから出てるんじゃなくて、騙し事でもないって。パウロたちがなぜ福音を述べ伝えたのか、自覚があったんですよ。つまり、神に認められて福音を委ねられたという自覚です。だから、迷いや不純な心から出てこないんですよ、彼らの言葉が。だって、神が私のことを認めてくださって、つまり、私に福音を委ねて神が。私が行って、その福音を述べ伝える。その委ねても大丈夫だと。そう認められたんですよ。だから、人を喜ばせようとしないで、神を使わせてくださった、私に福音を委ねてくださった、神を喜ばせようとして語るんだって。もちろん、そのへつらいの言葉を使わないし、人におべっか言ったり、人のその耳に聞きやすいようなことだけを言うんじゃないんですよ。また、むさぼりの口実を設けないって。パウルたちのこの、飯というか、神が、私たちのことをその行くようにって、もちろん彼らは使徒ですから、まあ、パウロは使徒ですからね、キリストの使徒だから、そこでその信仰を持って神が私のことを使徒として認めてくださったという自覚があるはずです。イエス・キリストはこの天に帰られる前にイエス・キリストを信じる者たち、イエス・キリストの弟子たちに対して、私たちも含めてですよ、大宣教命令で有名な、私たち一人一人に対して行きなさいって言って、福音を述べ伝えなさいって、作られたすべてのものに福音を述べ伝えなさいって、そう命じられましたよ。ということは、私もまた神から認められて福音が委ねられたものなんですよ。私に力があって、私に福音を語るだけの知恵があって知識があるからじゃないんですよ。 神がイエス・キリストのこの贖いの技によって私を義と認めてくださって、私がその神が与えてくださる福音を信じたという、私が信じたということを神は認めてくださっているので、その福音を私たちに委ねてくださるんですよ。じゃあ今度はあなたが受けたその福音を、あなたが信じたその福音を行って、あなたの使わされるところに、もしかしたら家族かもしれないし、もしかしたら職場かもしれないし、もしかしたら友人関係かもしれないし、もしかしたら全く知らないところかもしれません。でそこに使わされてるんですよ。だそれぞれの職場であったり家庭であったりっていうのは、私が簡単に入っていくことはできないです。すでにもう皆さんが構築しているその人間関係にいきなり私がバーンって入っていって福音を語るというのはある意味難しいですよ。なんだこの宗教臭いやつはって変なテンション高いやつが来たって、皆さんだったら その信頼関係があるんですよ。私が語るよりも、もちろんその私が牧師として、また私が一イエス・キリストを信じる者として語る時もあるかもしれませんけど、でももうすでに使わされていて、すでにその使わされている先で人間関係がその出来上がっている皆さんの方がよっぽど効率よくというか、力を持って語ることができたりするんですよ。で私も当然イエス・キリストを信じた者として、神が私をイエス・キリストによって義と認めてくださって、で福音によって、救われた者として見てくださって、ご自分の子として見てくださって、キリストの家に価値のあるものだと見てくださって、私に神の福音を委ねてくださってるんですよ。パウルたちはその自覚があったんですよ。牧師がやればいいかって、治療さんがやればいいよって、いや私じゃなくてあの人がやればいいじゃんって、私よりもこれ知ってるからって、そんなんじゃないんですよ。一人一人が今日イエス・キリストを信じたとしても、その人も神からその使わされる面があるんですよ。もちろんその知識であったり、その語り方であったり、人間関係の作り方であったり、いろんなことをその How to が、役に立つ時もあります。でもベースに神が私たちのことを義と認めてくださって、イエス・キリストを信じるその信仰によって私たちに福音を委ねて、私たちをそれぞれの使わされているところに送ってくださっているという福音の御言葉を、神のこの福音を私たちに委ねておられるということを、やっぱ覚えておく必要があります。だから、パウロたちは、人に喜ばれるためじゃないんですよ。人とその比べて、なんとか私があの人よりもできるようにならないととか、あの人がこんなにもやってるんだから、私はこのぐらいは少なくともやらないととか、牧師からなんかプレッシャーかけられるとか。だからそういうんじゃなくて、神を喜ばせようとして。で神が私に福音を任してくださってるんだったら、それを伝えることを私にその委ねて任してくださってるんだったら、私がそれにその従順になることによって、神が喜んでくださるわけじゃないですか。神が願っておられることに取り組むわけだから。もちろん、神の助けを求めるというのは絶対に必要ですよ。自分の力で、パウロたちはまた自分たちの頑張りで、テサロニケの人々を救ったんじゃないんですよ。神が救ってくださるから、私たちは使わされるんですけど、人を救うのは神ですよ。だから、私は行きますけども、どうかあなたが私を通して働かれてくださいって。じゃあ神に信頼して一歩踏み出していくわけじゃないですか。行きなさいと言って、そのイエス・キリストが命じたと同じように、同時に、行きなさい、もしくは待ちなさいとも言ったんですよね。約束の聖霊が与えられるまで、上からのその力があなた方の上に臨むまでは、都にとどまってなさいって。だから行くには力が必要なんですよ。神から与えられる聖霊の力が。だからこれを同時にやっていく必要があるんですよ。神に応答するために前進していって、その福音を述べ伝えようって、それはどういう方法かは分かりません。直接聖書を開いて福音を語るかもしれないし、もしかしたらその普通にこの接している中で、そのイエス・キリストの香りが私たちを通して流れていくのかもしれません。 何かこの人違うって。私に持ってない何か確信があって、喜びがあるって。もしかしたらそうかもしれないし。もしかしたら私たちがもう全く考えることもできないようなところからいきなりその福音の話が始まるかもしれないし、そこはもうわからないんです。けど、神が私たちを使わせてくださるんであれば私たちが行く。そのためには力が着せられる必要があります。だから、助けてください。だから、そして行きますという。この両面が必要なんですよ。神から助けを求めることなしに、ただ、イケイケゴーゴーをやってても、人は救われてこないし、そのパウルたちみたいにではなくて、結局、その彼の働き、私たちの働き、どんなにロークしたとしても、それは無駄に終わってしまいます。でも今度は、その求めて求めて求めて、ずっと祈って、その神が早く行けって言ってるのに、ずっと、いや、私には自信が、いや、私は、とかって言いながら、ずっとしてたら何にも起こらないんですよ、今度は。だって、行かないと、信仰は聞くことから始まり、聞くことはイエス・キリストについての御言葉によるんですけども、で使わされないでは、語ることもできないし、語らなければ聞くこともできないんですよ。聞かなければ信じることはできないわけだから。私たち使わされてはいるんですよ。それぞれの、その、職場や、友人関係や、家庭に。けど、私たちが行って語らないと、福音というのは広がっていかないもんですよ。態度を通してかもしれないし、実際に言葉を通して伝える必要もあるかもしれませんし、祈りながら前進するんですよ。前進しながらまた祈るんですよ。それを繰り返していさえすれば、パウルたちのように。無駄に終わることはないですよ。この使える働きは。福音を述べ伝える働きは。神は私たちの心をお調べになるって。ヘブルの4章の13節。ヘブルの4章の13節。ヘブルの4章13節。作られたもので、神の前で隠れ覆せるものは何一つなく、神の目にはすべてが裸であり、さらけ出されています。私たちはこの神に対して弁明をするのです。この方を喜ばせようとするんですよ。この方に私たちは応答するんですよ。パウロは、この、五節の後半で、神がそのことの証人ですって言ってるんですよ。三節にあるような彼らの勧めというのは迷いや不純な心から出ているものではなくて騙し事でもないし、五節に書いてあるように、へつらいの言葉を用いたり、むさぼりの口実を設けたりしたことはありませんでしたって、これをこの私たちの心を調べる、ヘブルの言葉を言うと、私たちのその隠れ覆せることのない、隠せることが一つもないような、その神に対して、神がそのことの証人なんですっていうふうに、あなたたちは言ってるんですよ。私のこのミニストリーに対する誠実さや、従順さや、正しさというのは、神が認めてくださいますって。はい、問題です。こう、皆さん言い切れるでしょうか？ぶっちゃけ私言い切れません。パウロたちがこう言い切ってるには、まあ、一つ理由というか、キーワードがあります。キーワードは、悔い改めと、罪の許しです。誰一人として、神の前に、罪のないものとなっていることはできないです。イエス・キリストを信じたからといって、その後、絶対に罪を犯さないっていうことは、ほぼないはずです。神のためにって言って、ものすごくその熱く燃えて、福音を述べ伝え始めてたとしても、どこかで、なんかこの、動機が狂ってきて、やんないといけないからやんないといけないんだとか、他の人もやってるから、もしくはこうやって言われてるから、私もやらないといけないんだって、なんか喜びとか、神に対する応答とか感謝とか、そういうのがなくなってきたりするんですよ。で、そういう時の動機っていうのは間違ってますよ。自分の力とか、人から認められたとか、私を通してなんかこういうことが起こったとかって言って、そこで誇ったりするんですよ。だからキーワードは、悔い改めと罪の許しなんですよ。 もう 私はパウロのことについてはっきりはわからないので、憶測で話すことはできないですが、少なくとも私のその神に対する態度、神が私に委ねてくださったこの福音を述べ伝えるというこの働きに対する、ミニストリーに対する態度は、決して誇れるものじゃないし、神がそれを認めて、よくやったな、千尋さん、あなたはよくやったよって、そういうふうに言われるような態度では決してないんですよ。残念ながら。何の自慢にもならない。残念な話です。けど本当に感謝のことに、私の不真実も、不誠実も、不従順も、不信仰も、不正も、何もかもですよ。私が神に対してうまく応答できなかった。私が神を本当に信頼し続けることができなかった。神に対してやりますと言ったことを最後まで続けることができなかった。そのようなことも、そのイエス・キリストにあって許されるわけですよ。そして神は、その新約の中で私たちの罪を二度と思い起こさないって言ってくださるわけですよ。だからこのイエス・キリストの贖いの技による、その罪の許しによって、私は、常に神の前に正しくいることができるんですよ。悔い改めさえしていれば、私がどんなに不従順だったとしても、私がどんなに神の前に不誠実だったとしてもですよ。それもひっくるめてイエス・キリストにあって神を許してくださるんですよ。だから常にその神から力を受けていきますと。神がしてくださったことを思い起こして、本当に神に感謝して、神に応答しますって。そのために力を与えてください。行くんですよ。どっかの時点でもし間違ったとしても、不誠実になったとしても、不忠実になったとしても、その時点で認めてお許しくださいって。で、これを続けている限りにおいて、神は私たちのことを忠実なしもべとして見てくださるんですよ。間違いも込みでね。だからパウロたちは、この神が私たちの証人となって私たちの正しさを証明してくださいますって。もちろんパウロたちがむさぼりの口実を設けたり、へつらいの言葉を用いたりしたことはないと思いますよ。私にはあります、残念ながら。でもそれでもですよ、神に仕えることが許されるんですよ。だからありがたいっていうその思いが余計に湧いてくるわけじゃないですか。許される前より。あの時は失敗したけど、この時も失敗したけど、でも許されるというその体験を通して、神に対する感謝と喜びがまた私の内側に戻ってきて、その神に対する応答というのが聖霊によって生み出されていくんですよ。そうやって私たち神に応答していくんですよ。用意ドンで始まって、ゴールってするまで、一回もミスんないみたいな、そういうのはありえないはずですよ。だから悔い改めがキーワードです。第2コリントの3章18節、第2コリント3章の18節。聖霊は私たちを栄光から栄光に変えてくださるって、その歩みを助けてくださるというふうに書いてあります。まさにそれはその御霊なる神の働きだって。その歩みの第一歩目は、神が私のことを愛してくださったということを理解することからですよ。パウロたちがなぜ福音を述べ伝えたのか、それは福音を信じたからですよ。その福音の一番初めというのは、神が私たちのことをまず愛してくださったというのが福音の初めの言葉のはずです。そこから全てが始まるんですよ。そしてその神の愛に感謝して、その愛を十分に受けて、神に応答させてくださいって、その始まるんですよ。神に対する応答が。もし失敗もしますから、失敗するたんびに聖霊が私たちを悔い改めに導いてくださって、そして許されるというその体験を通して、神の愛や神の恵み深さをまたその体験して再確認して、そして神に対して応答していく、神にさらにまた仕えていく、この燃料というか力を聖霊が与えてくださるわけです。第一テサロニケの2章6節から12節まで、これは パウロのミニストリーに対するその姿勢がここに書いてありますけど、ちょっとずつ、つまんでいきましょう。6節。またキリストの使徒たちとして権威を主張することもできたのですが、私たちはあなた方からも他の人々からも人からの命を受けようとはしませんでした。パウロたちはそのミニストリーの中で人からの名誉を受けようとはしなかったというふうに書いてあります。キリストの使徒たちとしての権威を主張しなかったって、牧師先生様的な扱いを求めなかったんですよ。そうすることもできたはずですよ。だって事実、パウロはイエス・キリストが選んでくださったイエス・キリストの使徒だから。でもイエス・キリストがおっしゃったように、人からその称賛を受けてしまったら、それはもう報いを受けたことになって、神から報いを受けることにならないんですよ。ああ、次郎さん素晴らしいですね、とか、私が人から誉れをもらったらですよ。そしたらもう神からの栄誉っていうのは来ないんですよ。もうそんなので使い果たしたくないんですよ。できるだけ預金したいです。天に。預金なのか、何なのか分かんないですけど、余命を。天に宝を積んでたいですよ。そうやって。パウロたちは人に喜ばれたいんじゃないんですよ。人に認められたいんでもないんですよ。神が自分のことを認めてくださって、そして福音を委ねてくださったって。こんな素晴らしいことを私に与えてくださったって、このチャンスを神に使える。だから、人にでもなくて、神に喜ばれたいんだって。だから人からの命を受けようとしないんですよ。神が与えてくださる将来ね、名誉であったり、それ報いを受けたいんですよ。7節と8節。それどころか、あなた方の間で母がその子供たちを養い育てるように優しく振る舞いました。このようにあなた方を思う心から、ただ神の福音だけではなく、私たち自身の命までも喜んであなた方に与えたいと思ったのです。なぜなら、あなた方は私たちの愛するものとなったからです。今度はその母親のように優しく振る舞ったって、その子供を養い育てるように。で、福音をこのテサロニケの人々に与えたというか、その分かち合ったんですけども、それだけじゃなくて、自分たちの命までも喜んで与えたいとまで思ったって。でもこの文字通り取っていいはずです。だって、迫害があって、そのかなり激しい迫害だったはずだから、いつ命を落としてもおかしくないような状況になって、あったわけですよ。それでもこのテサロニケの人々がイエス・キリストのことを知って、一人でも多くの人たちがその本当のその救いを受け取るためであったら、その命を惜しむことをしないで福音を述べ伝えたいってパウロたちは思ったわけです。それは彼らがキリストにある兄弟姉妹となり愛するものとなったからだって。ペテロはそのあなた方はそのお互いに愛し合うようになったんだから、兄弟愛を持つようになったんだから、ますます熱心に愛し合いなさいって書いてありますね。第一ペテロかな。言って終わるとまずいから第一ペテロの一章の22節。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさいって。そうやってパウロたちはその互いに、まあ、この熱く愛し合うという、ことをパウロの言葉で言うと、もう自分の命も与えてもさえ与えたいと思うようになったってことです。イエス・キリストはそのヨハネの15章でも言ってますね。友のために命を捨てること、それ以上を大きな愛はないって。で、福音を本当にその述べ伝えることによって、その人が救われるのであれば、私のその命も投げ出すこともその無駄には思わないって、まあ、まさにイエス・キリストがなさったことですけど、この教会の中でお互いがこれイエス・キリストのことを信じて、そしてその主にある兄弟姉妹になってるわけじゃないですか。名前だけじゃなくて。でもその兄弟姉妹のこの関係っていうのは、教会の中の人と人との関係、イエス・キリストを信じた者たちの関係っていうのは、ある意味これぐらいのもんですよ。危機的な状況の中で私が死んでも構わないっていうぐらい 相手の成長のためだったら私命かけてもいいですって喜んでその神に応答できるような人間関係がこの教会の中に与えられるんですよ。ね、今の日本ではかなりの自由が与えられているので、信教の自由をね。だからそういうことはほとんどないでしょうけども、実際にその迫害になる中国であったり、中東であったり、やっぱそういうところっていうのは、その命かけるっていうこと、その状況っていうのはたくさん出てくると思いますよ。他のその教会の人たちを守るために、自分が犠牲になったりね、牢に入れられたり、他の人たちのことを隠すために。わかんないんですけど。でそれがなんか嫌々とか責任感とかそういうのとかではなくて、人情とかでもなくて、本当にその神に愛されたというその愛を体験して互いに愛し合うというその関係の中でこれが成り立っていくんですよ。でイエス・キリストにあるその兄弟姉妹のこの関係というのはそこにもそんなにまでなり得るということですよ。ただその上辺だけの元気ですかみたいなそういうのだけでは終わらないんですよ。だますます私たち互いに熱く愛し合おうではありませんかってペテロが言ってるようにね、私たちももっともっとその互いの関係というのをイエス・キリストにあって深めていただきたいですよね。9節、兄弟たち、あなた方は私たちの労苦と苦闘を覚えているでしょう。私たちはあなた方の誰にも負担をかけまいとして昼も夜も働きながら神の福音をあなた方に述べ伝えました。今度はパウロたちはその労苦したって、また苦闘をしたって、苦闘を体験したって9節で言っています。もちろんその迫害もそうでしょうし、またその経済的なことですよね。特にこれは使える人々の負担にならないように、彼らに負担をかけないように昼も夜も働いたって。でパウロはそのテント職人だから、天幕を作って、そのテントを作ってそれを売ってたんですよね。それでそのお金を自分で稼いで、そのテサロニケの人々の世話にならなくて済むように、負担をかけないようにパウロは昼も夜も働いてるんですよ。そうしながら神の福音を述べ伝えたって。いつ福音を述べ伝えてるんでしょうね。昼も夜も働いたんだ、朝なのか、仕事が終わってからなのか、仕事の合間なのか、もう起きている時には常におそらくこの福音を述べ伝えるっていうことをしてるんですよ。働きながらでも、その休憩してる時でも、ご飯食べてる時でも、道々歩いてる時でも、もうとにかくその福音を伝えるって。いや、忙しいっていうのは言い訳になってないんですよ。忙しいから今日はちょっとやめときます。ちょっと忙しくて今日疲れちゃったからやめときますと。それぞれ体を大切にすべきですよ。休憩も絶対に必要ですよ。ただ、パウロは、そこまでして福音を伝えたいんですよ。そこまでしてはっきりとそこまでなるぐらいはっきりと神から私にはその福音が委ねられてるって。そしてはっきりとこの福音は私にとって本当に大きな祝福になったって。これを分かち合わないでは私終われないやって。それが根底にあるんですよ。神がこれほどまでに私を愛してくださったって。もう純粋にこの福音に対する感動であったり、熱意であったり、そういったものがパウロをその動かしているんですよ。パウロのミニストリーに対する姿勢です。10節。また信者であるあなた方に対して私たちが経験に正しく、また責められるところがないように振る舞ったことはあなた方が証しし、神を証ししてくださることです。信者であるこのテサロニケの人々や他の人たちに対して模範になったってことですよね。経験というのはそのガッドリーネス、英語だとね。つまりその神のようなっていうのがガッドリー、ガッドリーネス。経験なクリスチャンというのは神のようなクリスチャンという意味です。私はあの人は経験なクリスチャンですって誰かから言われたらその通りですとかって軽くは言えないですね。神のように、その神が私を愛してくださったように互いに愛し合ってたり、神が私を許してくださったように許すことに取り組んでたり、神が私に対して本当に忍耐しておられるようにその相手に忍耐したり、神が親切で寛容であられるように私も人に対して親切で寛容であったり、それが経験ですよ。正しさも、また責められるところがないことも、迫害の中でもこのふさわしさ、この ミニストリーに対するこの姿勢を通したんですよ。もう一度確認しますけど、パウロは別に自分の力とか頑張りでこれを成し遂げたんじゃないんですよ。神が語らせてくださったんですよ。この姿勢も含めて、神がその精霊によって、その精霊が力を与えてくださることによってこれを成し遂げさせてくださったんですよ。確かにパウロの神に対するその応答であったり、腹のくくりようっていうのは素晴らしいですよ。でもこの一つ一つ決定づけさせたの、力となったのは神ですよ。同じ方が私たちを助けてくださるんですよ。同じ方が私たちのその力の源となって、私の内側に精霊が住んでくださって、同じ精霊が私を同じように、パウロと同じように変えていくことだってできるわけですよ。どれだけ私がそのことを理解して、期待して、求めるかですよ。11節と12節。またご承知の通り、私たちは父がその子供に対してするように、あなた方一人一人に、ご自身の御国と栄光とに、召してくださる神にふさわしく歩むように進めをし、慰めを与え、おごそかに命じました。今度は、その父親のように、さっきまでとか、その、7節と8節は母親のように優しく振る舞ったと書いてあって、11節と12節では父のように厳かに命じたって。しかも一人一人にって言ってるから、その大まかに、はい、行ってねとかじゃないんですよ。その関係があるんですよ、一人一人に。ご自身の御国と栄光とに召してくださる神にふさわしく歩みなさいって。勧めをなして慰めを与えたって。これは予言ですね、もう。予言というのは、勧めをなして、慰めを与えるって。慰めというのは、神がおられるから大丈夫ですよということです。そのような失敗は私もやるから大丈夫だよって言ったら大丈夫じゃないです。私たちみんな人間だから、人間はみんな不完全なんだから、私たちにはできないんだから、できなくて当然だよ、大丈夫だよって。そんなの何の励ましでもないです。何の慰めでもないです。慰めは、そんなどうしようもない私であるにもかかわらず、神は許してくださるんだって。そんな弱くてどうしようもなかった私を神が強めてくださったんだって、くださるんだって。だから、あなたも大丈夫なんですって。神から助けを受けるのに、何か資格とか、ふさわしさとか、そういうものはいらないんですって。神が恵み深いから、神を信じて、神を求める者にはその報いてくださる方だということを信頼して、神にイエス・キリストの御名によって求めたら、このふさわしさや力が、また言葉が与えられるんですって。だから私にも大丈夫だったんだから、あなたも大丈夫ですよって。同じ神ですから大丈夫ですよって。それが慰めですよ。厳かに命じることも必要です。これをすべきだって、こうしなさいって、こうしてはならないって。でもと同時に、やっぱり私たちに慰めも必要ですよ。たとえ失敗したとしても、できなかったとしても、神がおられるって、私を助けてくださって、そして私ができるように力を与えてください。私を変えてくださる。私の罪を許してください。そうやって互いに励まし合っていくんですよ。13節から残りの20節までというのは、今度は、福音を述べ伝えたパウロたちに対して、福音を受け入れたテサロニケの人々について、書いてあります。まずはパウロたちは感謝しています。13節。こういうわけで私たちとしてもまた絶えず神に感謝しています。あなた方は私たちから神の指針の言葉を受けたとき、それを人間の言葉としてではなく、事実通りに神の言葉として受け入れてくれたからです。この神の言葉は信じているあなた方のうちに働いているのです。パウロは絶えず神に感謝しているんだって、このテサロニケの人々に対して。なぜかというと、その神の福音の言葉を聞いたときに、人の言葉じゃなくて神の言葉として彼らが受け入れたからだって。パウロたちの言葉ではなくて、人間の格言とか、知恵による生き方の指針とか、そういうのではなくて、神がパウロたちにその言葉を、福音の言葉を委ねて、テサロニケに使わしたっ と彼らは受け取ったんですよ。だからパウロたちが語るその御言葉というのは、今みたいにこの新約聖書というのはないですからね。まだテサロニケに行った時なんてテサロニケ人への手紙は書かれてもないですからね。だからそのパウロたちが語る言葉を聞いてそれを信頼するしかないんですよ、ある意味。もちろん旧約聖書からも解き明かしたでしょうけども、その新約聖書というのはなかったわけです。そうやってその信仰を働かせたわけですね。教会でも同じですけども、牧師の言葉とかではなくて神の言葉なんですよ。牧師が願ってるから、牧師が励ましてくれるからではなくて、神が願っておられて、神が私たちを励ましてくださるから、この方に応答してやっていこうなんですよ。牧師に応答するんじゃなくて、死にある兄弟姉妹に応答するんじゃなくて、神に応答していくんですよ、私たち。神に応答して、神に信頼を置いて前進するんであれば、私たちのこのミニストリー、働きというのが無駄に終わることはないですよ、決して。この神の言葉がテサロニケの人々のうちに働いているんだって。さっき開けた、第一ペテロの一章ですけど、その続き、第一ペテロの一章の23節から25節。第一ペテロの一章、23節から25節。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生ける、いつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし、主の言葉は、とこしえに変わることがない、とあるからです。あなた方に述べ、伝えられた福音の言葉が、これです。この福音の言葉が、私たちのうちに働いて、私たちを新しく神に向かって生まれさせたんですよ。私の言葉でもないし、他の誰の言葉でもないです。私の信仰深さとか、信心深さとか、そういうものでもないです。私たちのその力とか、頑張りとか、理解とかでもないです。神がそれぞれ私たちに福音を語ってくださった人たちを、私たちに使わせてくださって、神の言葉を委ねてくださって、私たちにその人を通して神が語ってくださって、これは信じるに値する神の言葉だって私たちにその信仰が神から与えられたんですよ。その語った人が私に信仰を与えたわけじゃないですよ。神が与えてくださったんですよ。不思議と。もう神の恵みとしか言いようがないですよ。そんな良いものを、神を信じるその信仰を受けるのにふさわしくないものに、その信仰が与えられるんですよ。そういうその神業的な、そういうこの奇跡が起こって私たちここに今いるんですよ。イエス・キリストのことを信じて。それは他の何でもないその神の言葉によって始まったんですよ。神の言葉が私たちのそのうちに入ると、それが働くんですよ。私たちを新しくするんですよ。いろんな考え方とか、物事に対する反応とか、物の考え方の指針になるんですよ。神の私への愛や恵みについての御言葉が私のうちで働くし、神の私に対する約束の言葉が私のうちで働くんですよ。ヨハネの14章には、ヨハネの14章の26節もここは開けないですけど、ヨハネの14章の26節。御霊が与えられて、聖霊が与えられて、聖霊はイエス・キリストが語った言葉、もちろんその神が語る言葉も含めてその御言葉を思い起こさせてくださるって。だ聖霊が働いて、私たちが聞いている、学んできている、蓄えているこの神の言葉というのを、聖霊が必要な時に思い起こさせてくださるんですよ。そしてその言葉がピンポイントで私たちのうちで働いて、神に対する愛とか、神の私たちに対する愛や恵みとかがはっきりと分かるようになってくるんですよ。そして私たちが毎回毎回新しくされるわけです。だそういうものをテサロニケの教会の人々に見てるので、パウロたちは神に常に感謝してるんですよ。テサロニケの人たちのことをその思い起こすたんびに、あの人たちは本当にその神の言葉を受け取って内側から変えられていったねって。これはパウロたちも知ってるんですよ。私たちが頑張ったから、私たちがロークして一生懸命頑張ったからじゃなくて、神がそれを成し遂げてくださったから素晴らしいって、だから神に感謝してるんですよ。 自分に感心してるんじゃなくて、お俺よくやったよなって思えば遠くまで、思えばよくやったよな俺って、そうじゃなくて、あ本当にこのテサロニケの人たちのことを考えるたびに神に感謝するんですよ。だいいですよね。私たち、まあ、この後も書いてありますけど、私たちお互いの関係でお互いの関係をこれ見るたびに、会うたびに神に感謝するんですよ。ああこんな素晴らしい関係を、イエス・キリストにある関係を与えてくださったって、わ神はなんて素晴らしいって、この人のことを私の隣に置いてくれて、私と一緒に祈ってくれる、私に教えてくれる、私を励ましてくれる、この人を置いてくれたことを本当に神に感謝するわって、でそれがお互いになんですよ。私が神に感謝してるだけじゃなくて、私が皆さんの周りに置かれていることも、お互いがそうやって感謝して、その立て上げていく人間関係って素晴らしいですよね。それが教会なんですよ。でパウロたちはこのテサロニケの教会にずっととどまってるわけじゃないんですけど、3週間ぐらいですからね、テサロニケにとどまってたのは。けどもうその関係が与えられてるんですよ。このような関係が、彼のことを考えると喜びが湧いてくる、神に対する感謝が出てくるって。14節から16節、テサロニケの人々の状況です。兄弟たち、あなた方はユダヤのキリストイエスにある神の諸教会に習うものとなったのです。彼らがユダヤ人に苦しめられたと同じように、あなた方も自分の国の人に苦しめられたのです。ユダヤ人は主であられるイエスをも、預言者たちをも殺し、また私たちをも追い出し、神に喜ばれず、すべての人の敵となっています。彼らは私たちが異邦人の救いのために語るのを妨げ、このようにしていつも自分の罪を満たしています。しかし御怒りは彼らの上に臨んで極みに達しました。テサロニケの人々もまたこの迫害の中にあるということがここからも分かります。ユダヤの諸教会に習うものとなったって、ユダヤの諸教会はそのユダヤ人たちから多くの迫害を受けたんですよ。だからそのテサロニケの人々たちに対しても、そうやってそのあなたたちだけがその唯一迫害されてるわけじゃないよって、他にも同じように苦しんでる兄弟姉妹がいるんだって、それでもイエス・キリストにあってその喜びと希望を失うことなく歩みを続けてるんだよって、だから力を失ってはならないよって、喜びを失ってはならないよって、そうやって励ましを与えてるわけですね。で、まあ、ユダヤ人たちというのは主イエスをも殺し、預言者たちやまたパウロも、退けて、パウロたちも追い出したって、彼らが異邦人の救いを語るからですよ。面白くないというか、その自分たちの考えには合わなかったわけです。神に喜ばれない全ての人の敵となってしまったんですよ。本来彼らが異邦人に対してもその福音を、救いを述べ伝えていくべきなのにね。見怒りは彼らの上に臨んで極みに達したって、もちろんそのユダヤ民族全部に、今に現代に至るまで全てにこの見怒りが下って、そしてイスラエルはまたユダヤ人はもう二度と救われないみたいな、そんな話ではないです。で限定的ですよ。もう悔い改めるその余地もなく、教会を迫害している人たちのことをその限定的に言ってるんですよ。だってパウロってどこまで教会を迫害してたかですよ。だから限定的なはずですよ。もしイエス・キリストをその十字架にかけたと言って、それでその彼らがもう民族的にダメだったらですよ、今のそのイスラエルの中から、ユダヤ人の中から救われる人たちも起こされることはなかったわけだし、ないわけだし、それでもたくさんの人たちがイエス・キリストのことを信じていますし、またパウロだってその迫害してた、教会を迫害してたにもかかわらず、そこから救われてくるわけじゃないですか。なんかユダヤ人のその民族的な呪いみたいな、そんなのありえないんですよ。でもこの当時そのユダヤの、教会をものすごく迫害していたユダヤ人たちがいたということも確かだし、で彼らに対して彼らはいつもその自分の罪を満たしてたって、御怒りが彼らの上に臨んで極みに達したって、そう言われてしまう人たちも出てきたのは確かですよ。17節と18節、兄弟たちよ、私たちはしばらくの間あなた方から引き離されたので、と言っても顔を見ないだけで心に置いてではありませんが、なおさらのことあなた方の顔を見たいと 切に願っていました。直接会いに行きたいと願っていたと。それでも私たちはあなた方のところに行こうとしました。あ、ごめんなさい。それで、このパウロは一度ならず二度までも心を決めたのです。しかしサタンが私たちを妨げました。テサロニケにパウロは行きたかったんだけども、二度も心を決めて、よし、行こうと思ったんだけども、そのサタンの妨げにあって行くことができなかったって。このサタンの妨げが具体的に何だったのかというのは分からないです。でも妨げがあってそのテサロニケの人々のところに行けないという状況がありますと。だからあなた方のことを見捨てたわけじゃないんですって。本当にその切に願って2回も心を決めて行こうって思ったんだけど、そのたんびに妨げられてしまったって。私たちは分からないですけど、パウロには明白なんですよ。これは明らかにサタンが妨げたなということが。不思議というか、そのパウロたちでさえですよ、サタンの妨げにあったりするんですよ。だからそういう意味では、サタン、悪魔やそのサタンの力というのは強大ですよ。当然そうですよ。私たちよりもはるかに上ですよ。しかし神の力はもっとですから、神の許可なくしてサタンは指一歩も動かすことできないんですよ。私たち呼ぶ気でよく分かってますよ。それは神が許可されなければサタンも悪魔どもももちろん何もすることできないんですよ。私たちに指一本動かすこと、私たちに対して指一本動かすこともできないんですよ。パウロたちが妨げられたのも、それもまた神の許可のもとなんですよ。変な言い方しますけど、このサタンの妨げの、サタンがパウロたちを妨げてくれたおかげで、変な言い方ですよ、おかげでですよ、何が生まれたんですか。手紙ですよ。パウロたち、このテサロニケの手紙というのは、そのパウロの、まあ、その宣教の活動の全般に書かれたというふうに言われています。後半にローマの獄書の中でその書いたわけじゃない、すべてを書いたわけじゃないんですよ。テサロニケのこの手紙とかは結構前の方に書いたというふうに言われています。とすればですよ、この手紙を書こうって思ったのは、直接テサロニケに行けなくなったからなんですよ、ある意味。不思議ですね。そう考えると、まあ、もしかしたら違うかもしれないけど、そう考えると神はすごいなって思えるんですよ。だからサタンとしては、このテサロニケの人々の励ましにならないように、パウロたちをその妨げて、行かないように行かないようにって一生懸命ひしこいてやってるんですけど、でも神の方では別のその計画があって、パウロに手紙書けばいいじゃんって思いを与えるんですよ。あ、お 100% そうじゃないかもしれませんよ。でももしそうだったらすごいなって思うんですよ。それでパウロたちは手紙を書くということをし始めるんですよ。で、手紙を届けて、その教会の、励ましにもなって、勧めをなして。それだけじゃなくて、現代に来る私たちにも、この手紙というのが残って、今こうやって学ぶことができたりするんですよ。神の考えは深いですよ。だから、その日曜日のね、その礼拝で私たち学んでいるように、呼ぶ気も含めてそうですけど、必ずしもそのサタンの妨げに遭うとかね、その自分の身に自分が願ってないようなその不幸が降りかかるとかね、理解できない、なんでこんなことが起こるんだという事柄に対して、あんまりにもその絶望する必要はないですよ。もちろん、そのなんでこんなことが起こるんだとか、苦しい状況というもの自体に喜びを感じることは決してないし、できないですけども。でもその背後に神がおられるんだということを私たちは覚えているだけでですよ。神に信頼して安心できるんですよ。もしかしたら私たちが生きている間に、ああ、これがあれが起こったのはこういうことかって、あんなに神に願ってあんなに求めたのに、あの時に聞かれなかったのはこういう理由があるのかって後で分かるようなことがあったり、もしかしたらそれが謎が解けないまま終わるかもしれませんけど、天に帰って全てがその明らかになった時に、さすがですね、もうやっぱり私が考えることと違いますわ、神様って。そうなるはずですよ、必ず。最後、あ、ごめんなさい、一つ言うことを忘れてました。使徒の働きの20章を見てみるとですよ、パウロたちはその後テサロニケの教会を訪問してるはずなんですよ。で、使徒の20章の1節から5節までを読んでみると、パウロたちはその宣教旅行の中で、マケドニア地方の教会を 訪問して、で勧めを出したり励ましを与えたりしたというふうに書いてあるんですけど、このテサロニケっていうのは、このマケドニア地方にある教会ですから、このテサロニケに行かなかったとは考えにくいですね。だからしかも行けてるんですよ。サタンを妨げたけども、その妨げの中で手紙を書いたし、でその手紙を書いた後で今度はその実際に扉が開かれて、このマケドニアの教会に、パウロたちを訪問しているので、訪問することもできたはずなんですよ。神はもう何枚も上がってですよ。最後19節と20節、私たちの主イエスが再び来られるとき、御前で私たちの望み、喜び、誇りの冠となるのは誰でしょう？あなた方ではありませんか？あなた方こそ私たちの誉りであり、また喜びなのです。自分たちの、御言葉を伝えるというこのミニストリーの働きを通して救われてきたテサロニケの人々は、パウロたちにとって望みであり、喜びであり、誇りの冠だって。でそれはイエス・キリストがもう一度戻って来られるときに、パウロたちが神の愛に応答して聖霊の力によってその結んだ身ですからね。この人たちが、神が自分たちを通して本当にその神の国を広げてくださったという生きた証ですよ。私が何も言わなくても、その私を通して救われた人たちがその周りにいるだけで、神が私のことを愛してくださって、神が私に福音の言葉を委ねてくださって、私を使わせてくださって、私を通して神の国を広げてくださったというその証ですよ。だからテサロニケの人々はパウロたちの誇りであり、喜びなんですよ。こんな私を神が使ってくださったって、こんな私が神に応答することができたって、神を褒めたたえるための誇りであり、喜びですよ。だから主にある兄弟姉妹が互いの誇りであり、喜びであり、望みであるんですよ。私たちのこの教会に与えられている関係というのは、互いに愛し合うということをその追求し続けている点においてですよ。私たちがお互いが主イエスに仕えている証じゃないですか。この関係があるということは、神が私のことを愛してくださっている証であるし、私がその神の愛のうちにとどまっているという証ですよ。そして終わりの日に神の力によって蘇らされて永遠の命が与えられるという証ですよ。主イエスにあるその関係が私たちに与えられているということは本当に素晴らしいことですよ。福音を信じた者たちというのは、その福音に生きるというか、そこに共通項を作って、見つけて、その土台の上に、イエス・キリストという土台の上に私たちの関係を立て上げさせていただくんですよ。福音を述べ伝える方も聖霊の力が必要だし、そして福音を聞いて、そしてお互いの関係を立て上げていくところもまた聖霊の力が必要です。福音を述べ伝える者も、それを聞いて福音をその信じて受け入れた者も、イエス・キリストにあって喜んでいられるんですよ。神に対する感謝があるんですよ。でお互いの関係の中で本当に喜びと希望と愛がいつまでもあるんですよ。私たちもその教会の中でこういう生きたキリストにある関係がより深まっていきますように、そしていつか本当に私たちを通して福音を述べ伝えるというそのことが与えられて、この久米島でもいろんなところで神の国が広がっていくことをイエス・キリストにあって本当に切に願います。祈ります。天のお父さん、あなたが私のことを愛してくださっていて、恵みと憐れみを注いでくださって、私があなたから良いものを受ける資格の、今もないですけども、資格の全くない時に、あなたがイエス・キリストを私に与えてくださったこと、私に与えてくださったこと、本当にありがとうございます。そのイエス・キリストを信じる信仰を与えてくださって、聖霊を与えてくださって、ここまで導いてくださったこと、本当にありがとうございます。また同じイエス・キリストを信じる主にある、主イエスにある兄弟姉妹が与えられていることもありがとうございます。どうぞこの関係をイエス・キリストにあって、また聖霊の力によってますます 立て上げていくことができるように、パウロたちとこのテサロニケの教会とが築いていったその関係のように、どうぞお互いがお互いの喜びとなり、お互いがお互いの励ましや慰めとなっていくように、私たちの関係がますます立て上がっていくようにしてください。福音を述べ伝える方も、福音を受け入れる方も、どうぞイエス・キリストにあって一緒にその一つの建物として立て上がっていくようにしてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。